この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。取材日は7月5日土曜日、青戸地区センターで開催された葛飾区民大学特別講演会、生物ライター平坂博史さんによる捕まえて学ぶ試験に出ない生物学に佐藤文江がお邪魔しました。平坂博史さんは世界中を飛び回り、爬虫類やお魚、そして毒を持つ危険な生き物を体当たりで取材する生物ライターでもあり、 YouTuber でもある方です。講演会の前に平坂さんにインタビューさせていただきました。平坂さんの好きな食べ物の話から、なぜ危険を顧みず体当たりな取材を続けているのか、ざっくばらんにお話しいただきましたよ。昆虫から魚から本当爬虫類までいろんな生き物を取材を体当たりでされてて、で本もたくさん出されてますけど、 YouTube もされてて、肩書きってどういう感じなんですかね。
肩書きは一応生物ライター、あの物書きっていうのを前に押し出す形で、名乗らせてもらってますけど、まあ、ぶっちゃけ実態は何でもやですね。
今日はアマゾンから来ましたっていうことで、
今日アマゾンから来ましたっていうのも、あのちょっとテレビの、撮影の現場が南米のアマゾンでして、もう今本当行って帰ってきたところです。ほぼ成田から直行、間に合ってよかったなっていう。
本当に世界中を取材されてるから、はい、どこが一番いらっしゃることが多いですか。
自宅は沖縄に構えてるんですけども、沖縄在住なんですけど、本当に月の半分自宅にいればいいかなっていう感じで、あとはあちこち飛び回ってますね。
そうですよ、はい、取材の仕方も本当体当たりっていうか、もう私その YouTube の動画いくつか拝見したんですけども、はい、もう痛くなるっていうような毒を持ったそのオコゼを噛ませて、はい、死に至る危険性がありますって言いつつも、じゃあ行ってみましょうって言って噛まれてたじゃないですか。痛くないんですか。
痛いですよそりゃ痛いですよ。
そうですよね、
はい、もう痛いのはしょうがないというか、そこを含めて取材なので。
死んじゃうんじゃないかみたいな不安もあるんですけど、
そうですよね。
死なないんですか。
その自分の体重とか他の毒への耐性とかをその考慮しながら、経験則でこの程度なら命に別状はないだろうっていうのをその自分なりに見極めて計算してやっているんですけども、もちろん そういう健康への影響っていうのは絶対はないので、皆さんは絶対真似しないようにしてください。
おっしゃってますよね、
はい、自分なりにその僕も今後活動ができなくなるってなると一番困ってしまうん で、安全な範囲で、かつその安全な環境で、病院にすぐアクセスできるとか、周囲に人を置くとかして、最新の注意を払った上で実験しています。
それは安心しました、
はい、ただあの医学の分野はど素人なので、本当に大したことは言えないんですけども、はい、気をつけてはいます。葛飾区は中川と荒川が走ってますよね、うん、であの荒川水系、利根川水系というのはすごく日本全国を見渡してみても結構特異な河川でして、日本ではそこでしか見られない魚類なんかもいて、非常に興味深い場所です。あと水元公園とかもありますよね。で、あの僕も実際に葛飾とか、その周辺の区には取材で出向くことがありまして、そのたんびに沖縄に住んでるんですけど、自然が豊かで羨ましいなと思います。
私正直虫とか苦手な方だから、はい、その今回そのいらっしゃるって聞いて、その動画とかもいろいろ拝見したんですけど、はい、ファンの方ってどういう感じの人が多いですかね。
でもそれが結構様々で、まあ、お子さんから大人まで幅広いんですけど、はい、意外と生き物をぶっちゃけ苦手なんです、特に虫とか蛇とか嫌いなんですよっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、なんか怖いもの見たさで見てしまうとか、
その気持ちでした。私も見た時、
自分が直接触れ合ったり近くで見ることができない分、僕の動画とか本を通じてちょっとワンバウンドさせて、こう自分が苦手なものを知るというか、そういった見方をしてくださってる方も多いですね。
確かにその素人ながらに、なんかその電気ウナギ掴んだらどうなるんだろうとか、うなぎっていうからにはちょっと美味しいのかなっていう感覚でも、試せないことを全部やってくださってる。
そういった役回りですよね。実際その僕もそれが正しいんじゃないかなと。じゃあ自分も電気ウナギ触ってみようとかっていう考えを起こすんじゃなくて、まあ、あの平坂ってやつがやってくれてるから、これを見て、納得しよう、満足しようっていうような見方をしてくれればいいなと思います。決して真似はしないでほしいですけどね。
結 決して真似をしないでくださいっていうのをこういろんな動画で強調されてますよね。
そうですね、一時期その僕チャンネル名がないんですよ、僕の動画の YouTube のチャンネルって平坂っていう名前だけでやってるんで、一時期あの絶対真似をしないでくださいチャンネルにしようかなと検討したこともありましたね。
本当なんか命知らずというか破天荒というか、今日ここに来るまでもどんな方なんだろうってドキドキしながら来たら、こうなんていうか意外にもこう普通の、
いや普通ですよ、
正しい
普通ですよ、
一般的な感覚をお持ちの方なんだ、
はい、今も青戸駅前のコインランドリーで洗濯してきましたからね。で吉野家食いましたからね。
好きな食べ物って何ですか、いろんなもの食べてこられたと思うんです
けど、マクドナルドのポテト、
ポテト、
はい、フライドポテトです。
美味しいですけどね、
はい、結局油がうまいってだけなんですけど、野生動物についてもよく油が乗ってるものが好きで、例えばバラムツっていう魚がいるんですけど、それは深海魚でもう全身が大トロみたいに脂ノリノリなんですよ。でもその脂が人間には消化できないタイプのワックスのようなもの成分で、食べるとその脂が消化できずにお尻からダダ漏れになってしまうっていう、それもね、好物なんですが、もう食べられる環境と時間が限られてるんですよね。当然売ってないんで自分で捕まえなきゃいけないし、捕まえたとしても次の日仕事があったら食べられないんですよ。で次の日ずっと家でそのもしもの時に不測の事態に備えられる状況じゃないと食べられないんで、うん、なかなか楽しめないんですけど、あの魚は美味しいですね。
今まででこう一番印象的だった、良くも悪くも印象的だった生き物って何ですか？
いっぱいありますけどね、電気ウナギですかね。
あ、
はい、どんな生き物も初めて見た時っていうのは感激するもんなんですけど、感激通り越してあれは感電するんであれはすごいですよ本当に。何でしょう、その情報として電気を出す魚がいるよっていうのは、まあ、知ってたんですよ。でそれが電気ウナギっていうもので、実物も水族館とかで見たことあったんですけど、触ってみると本当に感電するんですよね、電撃なんですよ。濡れ立てるコンセントを触ったような、全身がドンと衝撃が走るような、あれはもう本当に衝撃的っていうワードがありますけど、比喩じゃなく衝撃が走るっていう意味で、あれ以上の生物はいないでしょうね。
それはもう電気ウナギを触った平坂さんじゃないと言えないコメントですね、それは。
そうですね、あれは面白かったですね。その僕らは電気っていうものをその知ってるんで、うわ感電したって言えますけど、大昔もうそれこそ電気っていうものが発見される前の時代の先住民、インディオの方とかっていうのは、あのショックを何だと思ってたんだろうなっていうようなことをずっと考えちゃいましたね。なんか魔法の一種とか、その毒のような目に見えない何かだと認識して、うん、恐れてたんだろうなと。
改めてなんですけど、どうして痛い思いをしたり、はい、死の危険も顧みず、
はい、
立ち向かっていかれるんですか？
立ち向かうっていう感じでもないんですけど、人より好奇心がちょっと強いんだと思うんですよね。でその何でもつかんでも知りたいっていう、子供の頃からそうなんですけど、何でも知りたいんでいろんな本を読んできたんですけど、どうしても書いてない部分というか、本からでは読み取れない部分っていうのがあって、それがその味だったり痛みだったりしたわけですよ。そればっかりは自分で経験しないといけない。でそういうのをちゃんと伝わるように記している本が現状ない以上、じゃあ自分がそれを体験して自分が書こうと。で少しでもその同じような何でも知りたいんだよっていう思いを持った人たちに届けられればなと、ちょっとだけでも伝えられればなというところですね。ただ知りたい、ただ伝えたいというところです。これからいよいよ夏本番で生き物たちがたくさん出てくる、一番元気になる季節です。で葛飾区っていうのは一見すると平凡なようで、実は自然が豊かな、地域です。発見がたくさんあると思うんで、ぜひ、水元公園、中川、荒川はじめ、緑がある場所に出かけて身近な自然を発見してみてください。
生物ライター平坂博さんによる講演会の会場には、お子さんを連れたご家族連れから若い女性、男性、ご年配の方までおよそ130名の方が出席し、平坂さんのお話に時には驚きの声を上げながら熱心に耳を傾けていました。
それでは平坂さん、よろしくお願いいたします。皆様大きな拍手をお願いいたします。
どうもこんにちは、平坂です。こういう時に登壇するとおおとかキャーとか言うんですけど、今あーみたいななんで笑いが起きたのかちょっと問い詰めたいところですが、
講演会ではすっぽんに噛まれに行った話やカミツキガメの話、新種の深海魚の話、味は絶品だけど食べた後がとっても大変なお魚のお話などなど、平坂さんの実体験に基づくとっても臨場感のある生き物たちのお話が披露されました。葛飾区に生息する巨大生物についてもお話しされていましたよ。
葛飾もね、負けてないんですよ。葛飾いいですよね。自然いっぱいありますよね。でどこかっていうなんか失笑してる方もいらっしゃるんで、ちょっとお話しますけど、水元公園とかもありますし、とにかくそのアクセスがいいですよね。緑がある場所での、そして何より中川と荒川が、区内を走っております。まあ、どちらも荒川水系、利根川、広く言えば利根川水系なんですけども、あの川がね、何気にね、日本全国を見渡してもちょっと他に類を 見ないぐらい特殊な、そして豊かな環境なんですよ。で、あの川にはこんなものがいます。ドン、これいるんですよ、中川に。これハクレンっていう魚なんですけども、これ写真の撮り方もあるんですけど、非常に大きいです、1メーターを超えます。巨大魚って差し支えない、この個体で十何キロぐらいになりますね。
生物ライター平坂博さんによる講演会では、質問コーナーも大変盛り上がりました。多かった質問はやはり噛まれ刺されエピソードでした。一部ご紹介します。
ハブって噛まれたら死ぬって情報しかないんですけど、
はい、
噛まれたことありますか？
何から生きてるんですか？
本当に死んじゃうんですか？
死亡例があるぐらいですね。ただ実際はなかなか人が亡くなるってことはないんですが、死なないってだけで後遺症が残るんです。僕の知ってる例で言うと、僕が通ってた大学の爬虫類の先生がハブに噛まれたことがあって、握力、右手を噛まれて握力が 30% ほど落ちたそうです。で、復活しないと。ただしその方は国体代表になるぐらい柔道が強い人で、もともと握力が100キロあったんですよ。70キロまで落ちたそうですっていうようなことはありますので、絶対に皆さん噛まれないようにしてください。大変なことになります、ハブは。
アブに刺されたことってありますか？
アブ？アブは先週刺されたかな。アブってみんながみんな刺すわけじゃないんだよね。刺すアブと刺さないアブっていうのがいて、刺すアブの方がずっと少ないです。で、一番刺すアブの中でメジャーというか刺されやすいのが、牛アブとか赤牛アブっていう、よく雑木林とか牧場で見られる大型のアブです。それには、ね、子供の頃からよく刺されました。もちろんわざとではなく、カブトムシとかクワガタを取りに行く際にやられるんですよね、ジュッと。であれはね、何で刺すかっていうと、別に僕らに意地悪してるわけではなくて、血を吸ってるんですね。蚊が血を吸うのと同じような感じです。ただですね、蚊だったら気づかないですか、いつの間にか血吸われてるじゃないですか。アブはでかいんですよ。で、口もぶっといんですよ。だから刺した瞬間に痛っって振り払っちゃうから、多分血を吸われるにはまだ痛ってないですという感じですね。アブ気をつけてね。
ありがとうございます。
平坂さんの気になる今後の方向性についての質問もありました。
上海だったかどっかの毒川でナマズを釣って食べるみたいな、興味深く拝見しておりまして、ああいった方向性というのは今後も続けられるんでしょうか？
ドブ川で下手物を釣って食うっていう方向性ですかね。はい、積極的に行っていく所存です。はい、海外で日本では見られないものを、探すっていうのは、何より楽しい、ことであって、かつ自分が子供の頃からやりたかったことイコール子供の頃自分が本で読んで興奮したことであり、自分もそんなことをしたい、こんな本を書きたい、と思った内容そのものであり源流なので、今後も、命ある限りは続けていきたいなと思っております。
講演会に出席していた方にお話を伺いました。今日はどうしていらっしゃったんですか？
子供が 生物に興味があって広報葛飾を見てこの講座があるのを知って申し込んでみたっていう感じです。
平坂さんの YouTube とかは
見て、あ、見たことあります、はい、
着物が好きっていうことでしたけど普段はどんなことしてるんですか？
図鑑とか結構見たりその生き物の絵とか描いてます。
好きな生き物は
ヘラクレスオオカブト。
あー、かっこいいですよね。今日の講演会はどうでした？
楽しかった、うん、毒のどうやって毒がなってるとかそういうのが、
でも夏休みね、これから楽しみですよね。
水元公園でカブトムシとか捕まえに行く。
いいですね。今日はどうしていらっしゃったんですか？
もともと生き物が好きで平坂さんの YouTube をよく見てて、あの前にも来たことがあってその時にすごくなんか面白いなって思ってまた来たいなって思って今日チケットが取れたので来ました。
どうでした？
平坂さんの小学生時代の頃とかのことがいっぱい知れたりしてやっぱ面白い人だなと思いました、
うん、今日はどうしていらっしゃったんですか？
自分が YouTube で平坂さんのよくカミツキガメ噛まれたとかオオスズメバチに刺されたとか鬼だるまオコゼに刺されてみたっていうのを見て、はい、自分じゃできないことやってるから興味があってぜひお話を聞いてみたいなと思って。
じゃあ今日お父さんが
そうです、ね、
一番印象に残った話とか
鬼だるまオコゼの話とカミツキガメの話ですね。自分も印旛沼行ってカミツキガメ取ってっていうのをやってる同じことやってる
僕様も
私は全く興味ありません連れて行かれてます毎回
一緒に連れて行かれてる、
はい、印旛沼で亀取り作業にね連れてかれる家族です
どうだった？
楽しかった。
嘘つけ
今日のお話面白かった？
うん、面白かった。
お父さんが撮ってる亀出てきた、
いっぱい出てきた。
お父さんもハンターということでは？
ハントしてます
困ってます。どんどん増えちゃうので。
あ、じゃあ家で飼ってらっしゃるんですか？
はい、いっぱいいます
これから夏休みですけどハンター活動も
まだまだ増やしていく。
卵を産んだんだよね。亀の卵を産んだのでそれを孵化させるという活動
です。 YouTube お父さんもやった方がいいかもしれないですね。
そうですよね。
以上、葛飾区民大学特別講演会、生物ライター平坂博さんによる捕まえて学ぶ試験に出ない生物学の様子を佐藤文恵がお届けしました。平坂さんによる五感を駆使した取材に基づくエピソードを聞くと生き物に対する見方が変わりますよね。夏休みももうすぐですし私たちも生き物に触れる機会を作ってみてもいいですよね。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにもたくさんの写真を掲載していますのでこちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は今が旬の葛飾産ブルーベリーの話題をお届けする予定です。お楽しみに。